契約の地を先住民の手から戦い取っていく勝利の書、ヨシュア記ですね。神様の約束成就の書です。レビ族を除くイスラエル12部族は約束の地を分配しました。それぞれの場所に。このヨルダンを渡る前にマナセとガドとルベンはですね、あっちの地がいいって言って、もうヨルダン川を渡らないで不信仰じゃないかと言われるかもしれないんですが、神様のご計画約束はユーフラテスからこちらということなので、あそこも約束の地なんですね。そして、12部族がそれぞれそれのところに行った。そして詩式です。これはまあヨシュア記の裏歴史といいますか、ヨシュアの死からサムエルの時代、王を持つようになるまでのイスラエルの歴史が詩式に書かれております。詩式の時代、12組13人の詩師が立ちました。オテニエルとかエフデ、デボラ、ギデオン、エフタ、サムソンなど、皆さんよくご存知でしょう。この12組の志士たちは、この地図を見ますと、いろんな出身地、それぞれのところでですね、出てるわけなんです。そしてその地域を治めていたり、あるいはイスラエル全体を治めたりしたんですね。まんべんなくイスラエルの全土から、そしていろんな部族から志士を起こされたという神様のエコひいきのなさ、公平さ、そしてすべての地に気を配ってくださってるってことが分かります。詩式の年代なんですが、紀元前1400年から紀元前1000年まで約400年間のことだろうという説もありますし、いや200年ぐらいじゃないか、いや100年ぐらいじゃないかという説があります。と言いますのは、多分同時期にそれぞれの地域で重なっている、例えばデボラは何年治めた、サムソンは何年治めたというのを全部足すと400年になるんですけども、多分重なってるんだろうということで、100年ぐらいじゃないか200年ぐらいじゃないかと言われておりますが、50ぐらい説があるらしくて、なかなか特定できないんですよね。そしてこれらの志士たちはどの民族と戦ったのか。オテニエルはアラム人、ナハライム人、エフデはモアブ人、アモン人、アマレク人、シャムガルはペリシテ人、カナン人、ミディアン人、アマレク人と、さまざまな周辺の民族がいた。決して一筋縄ではいかない、一回勝利したら終わりではないということが分かりますね。この約束の地の先住民というのは、イスラエルが約束の地を受け継ぐことを邪魔するものです。神様が祝福しようとするとき、それを受け取るのを邪魔しようというものが動き出すんですね。私たちに当てはめますと、神様が与えようとしている約束、祝福を受け取るのに邪魔するものが何でしょうか。罪やさまざまな問題、それが私たちの思いや願いをはるかに超えて与えてくださる神様の祝福をフルサイズで受け取ることを邪魔してくるんですね。だから私たちクリスチャンはその一つ一つに立ち向かい、勝利して神様の祝福を受け取っていきます。詩式は21章あるんですが、3つの部分に分けられていまして、最初は1章から2章、今日見ますイスラエルがカナンの地を征服し、しかしその地の住民を完全には取り除かなかった。その結果イスラエルは道徳的に霊的に堕落していったというところですね。3章から16章は詩式の本体で、神様に反逆する、すると諸外国から責められる、苦しくなって神へ叫ぶ、すると神様は獅子を起こしてくれる、助かったらまた神様から離れて反抗する、この延々とですね、6回も繰り返す、失敗から学ばないというイスラエルの姿ですね。ここに13人の獅子が出てきます。そして最後は17章から21章で、 イスラエルの神への反抗がどんなに深刻なものであったか、もうこの最後の部分はですね、皆さん読まれましたか？聖書通読なさいましたか？もう目を覆うというか、ため息をつくというか、もう今の新聞を読むようですね。まあ、新聞あんまり読まないんでしょうか、今の時代の人は。まあ、ネットのあれでもですね、読んでるともう本当に、そういう記事です。ざっくりと詩式がどんな書物か見えてきました。今日は最初の部分、1章と2章、そして3章の初めの部分を抜粋して一緒に読んでいきましょう。さて、ヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。ユダが登っていった時、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃った。彼らはベゼクでアドニベゼクに会った時、彼と戦ってカナン人とペリジ人を撃った。約束の地というのは、ただポコンと自動的に手にするのではなくて、戦って勝ち取っていくというものです。目の前にカナンの人々がいます。さあどうするんだ。ヨシュアの死後、もう自分たちに代わって主に聞いてくれる人がいません。イスラエル人たちは自ら主に伺ったんですね。ウリムやトンミムを使ったんではないかという説もあります。くじみたいなもんですね。誰が最初に攻め行く先陣を、誰が、神様は戦略を教えてくださいます。神様は黒田官兵衛のような天才的な軍師です。イスラエル12部族何百万人とおります。この約束の地のカナン人にどうやって戦っていくのか、誰が先陣を務めるのか、神様はユダだって言ったんですね。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。イスラエル12部族ありますが、その中でユダが先陣を切るんだと主は言われます。なぜでしょうか。長男であるならばルベンです。そしてシメオン、レビ、ユダは四男ですね。聖書の中にもう一箇所同じような箇所があるんです。詩式の20章の18節には、イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。ここでも神様はユダが最初だと言われたんですね。皆さん、他の聖書の箇所でイスラエル人が神様に誰が最初に行くべきでしょうかと聞いたところありますか。まあ、私が覚える限りないんですね。ですから神様がシメオンだ、ルベンだ、今回はマナセが行けと答えたことはないんです。2回ともユダが最初だと言われた。ここに神様は私たちに霊的戦いの戦略を教えてくださっています。ユダ、どういう意味ですか。賛美という意味ですね。私たちが戦いをするときにまず賛美を捧げること、これが勝利の方法です。敵に集中するのではなくて、まず思いを神様に向ける、神様を褒めたたえる、賛美の中に座しておられる神様。詩篇22編にはこう書いてありますね。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちが賛美をするときに神様が来てくださるというのではありません。神様の御臨在は全地に満ちていて、私たちが賛美するときに私たちがその臨在の中に入っていくんですね。賛美大切です。いつも主を褒めたたえましょう。 何か問題が起こった時に、ああと思った時に主を褒めたたえるんですね。なんと素晴らしい。コロッと思いが変わりますよね。ユダは自分の兄弟のシメオンに一緒に行ってくれと言って、4節、ユダが、主は彼らの手に渡された。彼らはカナン人とペリジ人を撃った。これから主はユダに勝利を与えられて、攻めた、撃った、取った、占領した、勝ったという記事がずっと続いていきます。読んでみましょう。またユダ族はエルサレムを攻めて、これを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。その後ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デベルの名は以前はキルヤテセフェルであった。ユダは兄弟シメオンと一緒に行ってセファテに住んでいたカナン人を撃ち、それを征絶し、その町にホルマという名をつけた。ついでユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。景気がいいですね。どんどんと進軍していった。多くの町を勝ち取っていったのです。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。彼らはモーセが約束してた通り、ヘブロンをカレブに与えたので、カレブはそのところからアナクの3人の息子を追い払った。ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民と一緒にエルサレムに住んでいる。この19節から少し状況が変わってきて、追い払わなかったという言葉が出てくるようになります。主は約束の地を勝ち取っていくにあたって何と言われたでしょうか。こう言われました。まあ、いろんなところで何回もおっしゃってるんですが、一つ読んでみましょう。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを征絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。聖絶しなければならないと主は言われました。聖絶、聞き慣れない言葉です。クリスチャンでなければ一生聞くことのない言葉だと思いますね。申命記と吉秋で最も重要な思想を表す言葉です。主の戦いにおいて敵の所有物すべて主への捧げ物として滅ぼし尽くさなければならない。全勝の生贄みたいなもんですね。何一つ残さず全部主のもの、もしそれを取るならば取ったものが聖絶されるということです。まあ、このところを読むとですね、なんて残酷な神様なんだという批判をよく聞きますね。聞きますか。価値観や道徳観が現代とは全く違う時代の話で、江戸時代に今の男女同権とか労働時間とか言ってもナンセンスなのと同じですね。イスラエルの民は神様からカナンの先住民を聖絶せよと言われていた。この聖絶というのは戦争用語というよりは宗教用語、宗教行事なんですね。ユダは戦い多くを滅ぼしました。しかし 少しだけ追い払わなかった。なぜ？それは彼らが谷の住民は鉄の戦車を持っていたのでと書いてありますね。鉄の戦車、これは無理だって言うんです。ここで気をつけるべきは、追い払えなかったって書いてないんですね。やってみたけど無理だったって書いてないんです。追い払わなかった、やってみなかった、戦う前に諦めてしまった。今までの勝利は何だったんでしょうか。神様の力、奇跡だったんですね。でもいつの間にか自分にはそのぐらいの力がある、このぐらいはできる、すり替わっていって、そして鉄の戦車を見たときに、これは無理だなと思った。ユダは神様に従わなかったわけではありません。神様に従いました。従って勇敢に先陣を切ったのです。素晴らしい勝利も得ました。あちらでもこちらでも。でも予想以上の困難が起こってきたときに、神様に従い切ることができなかった。従い切るということは本当に難しいことですね。ユダは追い払わなかった、ベニヤ民族は追い払わなかった、マナセはベテシュワンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかったので、カナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。マナセは追い払わなかった、エフライムは追い払わなかった。まだ続きます。ゼブルンはキデロンの住民とナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、シホブのレホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ナフタリはベテシェメシュの住民やベテアナデの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテシェメシュとベテアナデの住民は彼らのために区域に服した。もう奴隷にしたんだからいいじゃないか、いてもやっつけてることには変わりない。しかしですね、聖書はゼブルンは追い払わなかった、アシュルは追い払わなかった、ナフタリは追い払わなかった、追い払わなかった、追い払わなかった、追い払わなかった、何度も何度も書かれています。神様の残念な気持ちがにじんでいるようですね。ユダ族もマナセ族もナフタリ族もエフライム族も全部追い払った部族は一つもなかったんです。どの部族も鉄の戦車などを見て追い払わなかった。いや、私たちも同じだなと思いませんか。神様に従います、勝利も得ます、でもこれは無理だっていうものがあります。これは従うことができない、ここまでは無理だ、立ち向かいもせず諦めていることがあるでしょうか。それは神の民としてふさわしい態度でしょうか。神様に従うのにここまで、このくらい、これだけやれば十分じゃないでしょうかと制限をつけてしまう。未占領地があります。占領するべき地です。本来あなたのものであるはずの地です。あなたの未占領地は何でしょうか。 ユダ族は今は無理や、もうちょっと強くなってからやる、後でしようと思ったかもしれないですね。しかし神のタイミングはその時でした。占領の時期を遅らせているうちに異教の民との交友が始まり、その習慣が入ってきました。両親は麻痺し悪に慣れていくんです。後で、いや、やりますよ、やるけどいつかはやります、でも今ではない。私たちもよくあると思うんですよ。状況がもう少し整ったらやりましょう。でも信仰に後ではありません。今が大事です。今主を選ぶのか選ばないのか、その連続が人生を作っていくんですね。神様は今というお方です。スンベリ先生がよく言われました。今というお方、神様はね、今というお方です。スンベリ先生が KBI の学生だった太田先生に、太田さん、これしてください、太田さん、庭の木切ってください、太田さん、これ運んでください、もう西宮の兄弟姉妹は大変なんですね。西宮に KBI がありましたので、 KBI 生はめちゃくちゃ忙しいんですけど、西宮というのでもっと使いやすいの、よく分かってるやろちょっと、とよく言われるんですね。もう太田先生はそれ今せんといかんのと思う。そしてですね、部屋の前にスリッパがあったら、太田さんってすぐ入って、ノックもせんと入ってくるからねって言って、おちおちと部屋にもおれんって言って、スリッパを中に入れていないかのようにしたり、いろんなことをしてスンベリ先生から逃げていたわけなんですけども、またですね、太田さんちょっと来てくださいと声がかかったので、スンベリ先生今ね手離せなくて、終わったらすぐ行きますから待っとってくださいと言ったら、スンベリ先生がもういいって言ったって言うんですね。主が今と言われるとき、もしかしたらそのときしかないのかもしれないんです。主に声をかけられたら、はい、ただいまと言えるものでありたいです。そのためには備えてないとダメですよね。神様が何かをするように促されて、それを後回しにしたことないでしょうか。私はありますね。ああ、あの時だったな。このチャンスをですね、聖霊様は、はい、今それって言って言ってくださって、それにさっと乗っていくようになりたいですね。イスラエルは神様に従い切ることに失敗しました。本当ならどうだったでしょうか。罪や誘惑がない、先住民がいない、約束の地をエンジョイするはずでした。神様はそれを与えたかったんです。戦いのない、攻撃のない、平和で、のびのびと豊かな収穫を喜び楽しむ。そういう神様のご計画は、イスラエルによってぶち壊れてしまったんですね。その結果何が起こったでしょうか。たくさんの勝利はありました。でも約束の地はイスラエルの地ではなくて、イスラエルとカナンの人々の地になってしまったんですね。それが3000年経った今に至るまで禍根を残している。一つの不信仰が、一つの罪が、一つで終わらない、つながっていくんですね。聖霊様の技もそうです。一つ従ったら次につながっていくんですよね。先住民との同居、2章に行きましょう。さて、主の使いがギルガルからボキムに登ってきていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊してさなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。 主はですね、私はあなた方をエジプトから連れ出した神だ、あなたの神だ、私は決して契約を破らない。いや、すごい宣言ですね。私は破らない。誰がそう言えるでしょうか。主だけですね。主は真実で信頼に足るお方、契約を必ず成就する。破るのはいつも私たちの人間の側です。だから私たちにはいつもイエス様の十字架が必要なんですね。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。あなた方がそのままにしたのだから、あなた方がそれを選んだ、そのままにしておく。民は声を上げて泣きました。ヨシュアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出ていった。民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテヘレスに葬った。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技を知らない他の世代が起こった。時代は移っていきます。ヨシアの死後、新しい世代が起こってきました。彼らは主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らなかった。なぜでしょうか。それは伝えなかったからですね。次世代を教えることの重要性がここにあります。自分たちにとっては当たり前のことですが、次の世代は知らないんです。こんなことがあったよ、これが大事だよ、教えなければならない。それは親の世代、そしておじいちゃんおばあちゃんの責任です。お父さん方、子どもの頭に手を置いて祈ってあげてください。おじいちゃんおばあちゃん、機会を捉えて主のことを教えてください。お菓子をあげてばっかりじゃなくて、まあ、これ自分に言ってるんですけどね、お菓子をあげて喜ぶのを見てるのが楽しいんですが、しかしですね、ミノーで姉の長男のユウヤ君がワシプリードする時があるんですね。彼は油注がれたワシプリーダーなんですが、そこでちょっと話をすることがあります。ある時彼は献金の話をしました。私はね、ミノーでね、23年間献金の話をね、1回ぐらいしかしたことないんですね、まあ、ほぼしないんですよ。え、彼が献金の話をするかと思ってびっくりして見ていました。おばあちゃんが、私の母のことですね、小さい時、ゆうやくん、献金はね、ちょっと痛いなっていうくらいするのがいいのよと言ってました。その時はよくわからなかったけど、今はなるほどな、その通りだなと思ってますっていう話をしたんですね。はあ、私は母にもちょっと驚いてですね、そんなちっちゃい釉薬にね、献金をねって、そんな話したんやなと。でもその時わからなくても言葉は残って、こうして伝わっていくんだなと思いました。今度の CS 教師セミナー、尾形先生がこうして信仰の継承、これが本当にどうやっていくのかということですよね。家庭で、教会で次世代を育てなければなりません。だから教会学校は非常に大切な働きです。メビック、中高生クラス、ユースに力を注いでいきましょう。主を知らない世代はどうなるでしょうか。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨ててバールとアシュタルテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。 主を知らなければ主から離れていきます。まあここを読んでですね、バールとかアシュタレってそんなもんに使えへんわと思っているでしょう。しかしですね、敵はお金に、仕事に、なんか持ってるものとか車とかなんかもちょっと分かんないけど、まあそういういろんなものにが神様になっていくんですね。主を知らなければ、主の目の前に悪を行った。バールっていうのは雨、嵐の神様で、この土地の生産力の神なので、エリアはだから天から雨を降らしてみようって言ったんですね。アシュタロテは女神で、多産豊穣の神、アフロディテ、ビーナスと同じような並びですね。偶像の特色として非常に不道徳です。14節、主の怒りが燃え上がった。この怒りは皆さん分かりますよね。愛してれば心配のあまりめちゃくちゃ腹が立つんですよね。経験があると思います。14節、15節を見ると、イスラエルに災いが起こった原因は主だ、主の手がこのことを成した。なんでそんなひどい目に遭わせるの。主のもとに帰ってきなさいって呼んでるんですね。イスラエルは非常に苦しみました。その時主は裁きつかさを起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、で先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らが埋めたので、主が憐れまれたからである。しかし裁きつかさが死ぬと、彼らはいつも逆戻りして、先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。神様は憐れみ深く恵みに富んでおられ、こんな背信の民を叫べば裁きつかさを送ってくださるんですね。裁きつかさとは、司祭とは裁判官、統治者、解放者という意味です。こうしてイスラエルはこのループを繰り返すんですよね。3章から詳しく述べられています。まあ、ここを見るとですね、裁きつかさが生きている間彼らは大丈夫なんです。でも裁きつかさがいなくなると離れてしまう。だから私たちはね、本当に誰のそばで時間を過ごすかってすごい大事なんですよね。本当にこの霊的な導いてくれる、厳しいことを言ってくれる人っていうのが大事ですね。そういう人がいるでしょうか。そういう人がいる間守られる。人間って本当に影響を受けて生きていくんですね。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったから、私もまたヨシアが死んだ時残していた国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。こうして主はこれらの国民を直ちに追い出さないで残しておき、ヨシアの手に渡されなかったのである。ヨシアが死んだ時に残してた民を一つも追い払わない。神様は人と歩幅を一緒にして歩まれるんですね。そしてどうして残しておくのか、理由がある。22節、彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように彼らもそうするか。この残した国民によってイスラエルを試みる。なんでこんなこと起こってくるんだろうか。 問題がいろいろ起こってくる。益があるからです。そうでなければそのことが起こらないように神様はしてくださいます。どうして起こるのか、それを通してしか得ることができないものがある。反対から言えばそこを通らないとわからない。問題があるときに果たして神の民は主の道を守るのかどうなのか。何もないときは主に従っています。でも何かが起こってきたときどうでしょう。進化が試されます。そのときこそ神様は私たちが主の道を歩むことを期待しておられるんですね。最後です。三章の始め、カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代の者、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の領主とすべてのカナン人とシドン人とバールヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試みそして知るためであった。なぜ先住民を残したままにされたのか、それは次の世代の者、戦いを知らない者たちに戦いを教えるためだ。神の民は戦うものです。ぼーっとしているんじゃなくて敵がいるんですから、戦って勝ち取るということを神様は教えたいんですね。勝利の味を味わわせたい。私たちはそういうふうに作られています。夏といえば高校生野球、みんな熱狂します。固唾を飲んで見守っている。勝利を勝ち取る、栄冠を勝ち取るということに感動するからですね。4節にまとめがあります。これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試みそして知るためであった。知りたい、神様は知りたい、あなたのことを知りたい、こういうことが起こったときにあなたはどうするのかを知りたいんですね。何にもないときに人はごまかしたり装ったりすることができます。しかし問題がやってたときに本性が出てくるんです。自分でも驚くことがあります。氷山のこの水面から上に出てるのは10分の1だそうですね。誰か物理の人がいたらちょっと間違ってるかもしれないけど、10分の9は隠れてるそうですよ、水面の下に。人間もそうだと思うんですね。何かが起こった時にパッと出てくる、その本当のあなたはどうなのかということを知りたい。そしてその本当のあなたが、神様あなたを選びます、あなたに従いますというのを主は待っておられます。お祈りしましょう。それぞれ御言葉に応答して祈る時を持ちましょう。あなたの御占領地はどこでしょうか。まだ与えたいと神様が思っておられるところがあります。主にそれをいただきましょう。神様、あなたは7割8割従うということではなく 100% あなたに従うことを願っておられます。主よ、中途半端な捧げ切ることができない、従い切ることができないこの者を憐れんでくださり、神様あなたが与えようとしている占領地を、約束の地を どうぞすべて受け取ることができるように、主イエス様、あなたがそのことを願っておられますので、私たちもそれを求めます。ハレルヤ、主よ、どうぞ豊かに祝福してください。聖霊の賜物を豊かに与え、また主よ、これらのものを邪魔するものは恐れです。ああ主イエス様、私たちを恐れから解放してくださって、恐れを知らないものとしてくださり、大胆に受け取っていくことができますように。主イエス様、私たちは受け取ります。神様、お与えください。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。